菅義偉の国民より総理の椅子に固執する男。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日はね、1月7日午後8時なんですけど、
はい、
まあ、聞いてらっしゃる方がするとちょっと過去のことになりますけども、うん、今日まさにあの菅さんがあの緊急事態宣言をね決めはった日なんですよ。
速報が出ました ね、
うん、ね。でもつい先ほど決めはって、でその内容ね、先週もこれもひどい話やないかと、
うん、
でまあ批判したんですけどね、
はい、
まあ、僕ちょっとツイッターやっててこんなツイートしたんですよ、
うん、
自粛を要請して金は一部しか配らへんということになってるわけですけど、でしかも名前を公表して自粛せえへんやつは圧力かけるということやってるんですけど、これをね、僕こういうふうに書いたんです。つまり保証金払いたくないケチな菅内閣は、よかったら自粛してくんない、うん、と強制じゃない体裁を取りつつ、自粛しない店には名前を公表するぞと脅して自らの手を汚さずに他国民からの袋叩きを誘発すると、
うん、
でさらにね、これ最近ニュースで出てるのは2月から法律変えるっていう話があってね、
はい、
自粛について、自粛じゃなくて罰金を取る命令にするんだと、
はいはいはいはい、
特措法で出てね、
ですね。
でこれもひどいなと、
うん、
でつまりこれ菅内閣、これもツイッターで書いたんですけどね、菅内閣は飲食店の休業命令を出して従わない場合は50万円の罰金を取るという法律を作るんですって、50万ですよ。でだったら政府は完璧な損失保証をやる義務ありますよね、
はい、
そこまで言うねやったら、そしたら休んだらちゃんと金配るねんなと、うん、俺らちゃんと損せんしてくれんねんなって言うと、財務省がそれは許すはずがなくて、
うん、
結局、まあ、1日6万円で連続して、
いやもうなんなんって言っちゃったけども
ね、
6万円しかね、そうそう、6万円
で行ける人いるでしょうけど、
うん、
行けない人も絶対いますからね、
はい、
これではもうちょっともう、これ虐待と一緒やんけっていう話にこれ、もうなってるんです。で、しかも、持続化給付金もちょっと延期しなかでもやめたり、
うん、
家賃支援給付金もこれやめるっていう話になって
て、ね。ああ、はいはいはい。
で、さらに消費税減税しろって僕言ってますけど、これやらないと、ずっと言ってるし、高齢者の医療負担上げるとかね。
言ってますね、今。ね、はい、
あと、子供手当も減額するとかね。で、中小企業は潰す政策やりますよってこう言ったりね。
ありました。はい。
で、補正予算組まれても、その補正予算の中身ほとんど大企業とか海外企業のための金ばっかりついてると。これちょっと、国民を何にも大事にしてないんですよ、菅さん。
ね。
愛はないんかってやつですよ。
よくね。
愛はないんかですよ、これね。
ね、聞くフレーズ。
これね、ちょっとね、僕もね、これちょっと思い出してみるとね、ここまで国民に愛のない総理は、うん、珍しいっていうか初めてちゃうかなと。
ああ、そうですか、う
ん。こんなひどい人見たことないと思う、総理大臣として。
うん、
もうちょっとね、やっぱり総理大臣って優しい心がね、国民のこと思いやる気持ちが、まあ、片鱗はあったりするわけですよ。もう菅さんなんかどっちか言ったら嫌いなん自分みたいな、
は
い。自分の子供嫌いな親みたいなね。なんかいじめたいん自分みたいなところがありますからね。じゃあだからね、そんな菅さんってどんな人物なのかっていうのをね、
はい、
まさに今表現者クライテリオンで出版している最新号がもうそれをがっつり論じてるんですよ。
はい、そうですね。
菅義偉論、改革者か破壊者か。
はい。
菅義偉という男は一体どんな男なのか、
うんうん、
これ一言で言うとね、今日のサブタイトルで国民より総理の椅子に固執する男と、まあいうことなんですけど、
うん、
果たして僕はこれ言い過ぎなのか、
どうなのか、
あるいは正しいのか、それをね、今日はちょっとね、この雑誌の中身ね、クライテリオンの中身じっくり解説することを通して皆さんにご判断いただきたいと思ってます。
聞けば菅さんのことがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全安心快適丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。 自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿、かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは菅義偉論、国民より総理の椅子に固執する男。
これはだから菅さんがまあ総理になってどんな人物なのかって、やっぱりね、多面的に評価する義務が国民にあるわけですよ。
うん、そうですね。
やっぱりだって日本の国の行く末を担ってる、総権に担ってるわけじゃないですか。
はい。
その人がもしろくでもない人だとしたらですよ、お前おかしいやないかと、お前ちゃんとやれよって監視しなあきませんし、あ、この人立派やなと、まあ、思うやったらそれでいいけども、こういう欠点があるんちゃうかとか、こういう問題があるんちゃうかとか、やったらそこをちゃんとこうチェックをして、変なことをささない、暴走しないようにする義務が民主国家の国民にはあるんですよ。
はい。
だからね、普通の民間人同士でね、なんかもうこれはなしょぼいやつやとか、これおかしいやないかっていうのは、これは名誉毀損とかになってもまあしょうがないところはあるかもしれないですけど、一国の総理になったらその政治家としての人物の人格としての資質が、まあどれぐらいのものなのかっていうこともね、しっかり評価、批評、風刺の対象にしてね、確認していく必要があるんですよ。そういう思いでこれ、表現者クライテリオンの言論誌として、菅義偉論をまとめようと。ただ、その時に、単に批判するだけじゃなくて、
はい、
いろんな角度から評価したいっていうことでね、うんうん、古賀誠さんって言っても、菅さんとずーっと政治を一緒にやってらっしゃる法友というか、師匠筋ですけど、とかね、あと亀井静香さん。
はい、
亀井静香さんは、これもう菅さんが市議会議員の選挙の時から、もう面倒見てる人です。
もう本当にじゃあ、大先輩というか。
そう、うん。で、あとこれ、菅義偉の源流っていうのをね、書いてくれた鈴木東一っていうのは、これは、これ知る人ぞ知る。もう そこら辺の、もう6期7期の衆議院議員の中もずっと偉い政治記者なんです。この人がパーティーやる言ったら、もういっぱい政治が来るんですよ。二階俊博からなんとかの党首やとか、すごいね、おじいちゃん。
おじいちゃん。
そうね、お世話になってるおじいちゃん。鈴木東一、はいはい、さんにもちょっと話を。聞いて、菅さんってどんな、菅さんはなぁ、ってこう喋ってくれるインタビューこう載せたりね。
はい。
あと、それが森田実、とこれ88歳、うん、うちの師匠の日別進むのまだ先輩ですから。が、菅義偉は力ずくの政治を改めなければ破壊者になるっていうね。非常に手厳しいアドバイスを森田実さんは。これ森田さん、この間ステーキ会食あったじゃないですか。
はいはいはい。
二階さんと。あの時に入ってはった人ですよ。
お名前見ました。
そうそう、だからここで関わった話を菅さん直接、忠告してると思いますよ。
ああ、なるほど、うん。ほんまに。すごい近い方ですね。そ
うそう。で、あとね、若手っていうわけでもなく、佐藤さんっていうね、元外務省の方が、この永田町その祭りごとの思想で、菅政権システム論とかね、
うんうん、
そういうことを書いてくれたり。で、あと、若手の言論人、編集委員のこれ、浜崎陽介さんはね、故郷創出者のルサンチマンについて、とかね。はい、まあ、いろんなこう角度から菅さんのことをこう、論じているんですけど、まあ、そのまとめて今日ちょっと解説したいと思います。特にね、僕のおすすめはね、これ僕のインタビューはね、これやっぱり歴史証言ですから、古賀さん、亀井さん、鈴木さん、佐藤さん、これ全部僕インタビューしてるので、うんうん、まあ、それちょっと読んでいただいたら、そのほんまの肉声がわかりますけど、これトータルとしてきちんと論じてる、この浜崎さんの原稿はぜひね、読んでもらいたいなと思うんですけど、
はい、
そこからちょっとね、それを軸にちょっと解説しますとね、
うんうん、
やっぱり菅さんの人格をね、理解するためにはね、裏切りというキーワードが必要なんですよ。
裏切り、
うん、菅さんの人生は裏切りの人生なんですよ。
へ
え、うん、これね、古賀さんも批判はしてないけど、
うん、
そういうことをニュアンスにじましてますし、
うん、
鈴木東一さんはもうもろそれ言ってますし まあ不思議な人でな、すぐ裏切るんだよ、うん、あの人は。
さらっと
さらっと、ね、言うてはるっていうね、この裏切りっていうのがねポイントになってて、ね、まずね菅さんはね秋田から出てきてひたすら政治家として成功することに一意専心してきた人なんですよ、うんうん、成功するために必死になって頑張って総理になったっていう、まあそんな人生ですけど、その過程で数々の裏切りがあるんですよ、
うん、
で若い頃から一発逆転を狙ってるんですよ、ずっと。
へー、
一発逆転を狙って親や恩人を裏切り続けてきた人生なんです。この皆さんの証言でこれしっかり出てます。まずね秋田の豪農、あのものすごいお金持ちの農家に生まれるんですよ、うんうんうん、でとても大きく裕福な農家の実家を、まあ、捨てて、でこれ親を裏切って上野に出てくるわけですよ、
はい、
もうこの時点でもう上野から出てきてもう故郷のことを一切振り返らないんですよ。自分の原点は上野駅だと、
は
あ、親を裏切って出てきたっていうのが彼の、うん、なんていうか大人の人生の始まりなんですよ。で裏切りから始まった人生なんですよね。そこで苦労して横浜のボスがいるわけですよ、はい、大ボスがいててね、これ横浜の港を仕切ってる藤木さんっていう方がおられてね、
はい、
古文だったおこのぎ大義士の秘書になったんですよ、
はい、
古文の秘書ですよ、
うんうんうん、
でそこで11年間秘書やるんですよ。だから古文の秘書11年やってるから、もう藤木さんから見たらもう雑魚なんですよこの藤木さんのバックアップを受けて市議会議員をやります。で9年間でこの市議会議員やるときに藤木さんが亀井さんに頼んでちょっと面倒見立ってくれよって、あ、わかりました、当時自民党の政調会長をやってて大御所ですから、
うんうん、
あ、応援しろ応援しろって応援しに来て、だからものすごいお世話になってるんです、あの藤木さんにもこの亀井さんにも菅さんで9年間市議会議員はやります、
はい、
で国会議員に出ます。でこの時また藤木さんのものすごいバックアップを受けてあの国会議員になるんですね。で国会議員になって平成研という派閥、これは旧小渕派、
うん、
これに入ります。で入るんですけど、
はい、
1年目の議員のくせにボスである小渕さんが総裁選出た時に小渕さんを裏切るんですよ。
え、
1年目で裏切るんですよ。
そうなんですか。え、裏切って
、はい、小渕派にいてた梶山清六という人がね、小渕派にこれいたと、これ鈴木先生言うてありましたけどね、この梶山清六が小渕さんを裏切るんですけど、裏切って総裁選に出るんですよ。それについていくんですよ。
何それ。
でそれもなんか1年目のジャルが何しとんねんこいつと、
うん、
いうので行くんです。でも当然梶山さんまあ負けちゃうんです。でそやけどそれでもちょっとここで潰されてもええとこなんですけど、野中博文って京都の偉い人いるじゃないですか、大義士でね、すごい大御所ですが、おう座って面白いやつだなと、ちょっと可愛がったのかって、可愛がったんですよ、
はい。
野中さんが、菅さんを。
はい、
ある時、野中さんが、はい、あ、森さんの総理大臣、総裁選で戦うという時に、あ、ちゃんと面倒見てくれって時に、また野中を裏切るんですよ。
裏切りまくって
る。野中を裏切って、加藤の乱っていうね、知る人ぞ知る、その反乱に変わるんですよ、はい。ここで加藤さんが総理大臣になったら、もう大功労者じゃないですか。一発逆転狙ったんだけど、まあ、そこで敗れて。で、まあ、加藤の乱に参加するんだけど、まあ、そこで負けてしまうと。
はい。
これでもう、なんかまたうだつ上がらん感じになるんですけど、今度、宏池会というものすごい大きな派閥に入るんですよ。で、これが、あの、小賀誠さんっていう人ね、これ今回インタビューした。
はい。
小賀誠さんが、まあ、重鎮なので、その派閥のリーダーになりますよと。
うんうん。
言ってる時に、これ小賀さん裏切るんですよ、また。小賀さん裏切って、
はい、
河野太郎っていう人が、
はい、
これ総裁選に若手で出たんです、はい、それにまた一発逆転乗り寄ったんですよ。ほんでまだ負けるわけですよ。だからもうこれ、見たび派閥の長を裏切っていくんですよ。これで2012年の総裁選の時に、安倍さんと、それから石破さんと石原さんって言って、うん、この石原さん石破さんが固くって、安倍さん絶対勝てへんって言われたんですよ。で、ここに乗ったんですよ。ここに乗って、中心人物になって安倍さんを押したら、たまたま勝ったんですよ。
はあ、
それで官房長官になれたんですよ。だから菅さんはこれを狙ってたんですよ、ずっと。
なるほど。
加藤の乱の時も、それから梶山清六に乗って、その、小渕さんを裏切った時も、
うん、
ずーっと人を裏切りまくって、ここでようやく官房長官になるんですよ。
でもそんなに人を裏切ってて、
うん、
皆さんからの評価って落ちないんですか？い
や、そりゃ落ちるはずですよ。
ねえ。
でも、うまいことこう、来てるわけですよ。それでね、今はもうどうなってるかっていうと、もう藤木さんにずっとバックアップしてきてもらってたんだけど、今 IR っていうのをね、はい、藤木さんが大反対してるんですよ。で、菅さんは IR やりたくてしょうがないんですよ。
うん、
で、今もう藤木さんを裏切って IR を推進してるんですよ。
一番最初にお世話になった。
そうそう。でもだってもう今は総理大臣やから別にお前の力いらんし、っていうことなんですよ。で、さらに自分を 官房長官にして、で、かつ自分を総理大臣になる道をつけてくれた安倍晋三さんを裏切って、検察の捜査を受けさせてるわけですよ。
ああ、今、そうですね。
そう。
はいはい。
これもある種の裏切りにこうなってるわけですよ。
はあ。
だからね。
何回裏切り出てきた。
すごいんですよ。だからね、その原点は、やっぱりね、秋田の自分の親を裏切って出てきたから、うん、もうそこである種ね、三途の川渡ってるというかね、元に戻れない。
うんうん
う
ん、
そういう修羅道というかね、かそういう道に入ってしもてるんですよ。それで、まあ、たまたまリーダーにこう今、なってるんですけど、要するに古いしきたりとか古い日本の仕組みを裏切り続けて射止めた総理大臣の椅子なんですよ。彼はこれをね今必死で守ろうとしてるんですよ、
うんうん、
その姿がねもうほんといろんな人の話を聞くとねよーわかります。パンケーキとかってそんな生ぬるも違うと
はい、
ね、だからなんで彼が外国人のアトキンソンとかね、
うん、
日本の文化をずっと破壊し続けている代表格の竹中平蔵のことが好きなのか、うん、さらに言うと大阪を潰そうとしてたこう維新の橋本さんだとか、うん、松井さんだとか大好きなんですよ。
あそうなんですね。
大好きなんですよ。だからこう日本を潰そうとする人たちが特に好きなんですよ。で自分と同じ匂いを感じるから
は
っていうことですよ。もうそれはねこれを読んでいただいたら、ね、この雑誌を読んでいただいたらようわかりますよ。
もうこのタイトルのね改革者か破壊者か、
うん、だから破壊者なんですよ。だからね、これね、もうこの菅さんをね、表現するとは何やろうなと思ってね。
はい。
めっちゃ考えてね、高校の時によう聴いてたこのアルバム。
え、レコード？
有価団のこれ、気分っていうアルバムがあってね、
はい、
ここにね、そういうあの曲があったな。有価団で、ドス黒いやつ。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1950
年創業の安心の歴史と実績、
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
有価団でドス黒いやつお届けしました。
ドス黒い曲でしょこれ。
ですね。
ガス黒光っていうもうテーマ曲じゃないですか。
はい。
この歌詞もねようわからん歌詞なんですけどね、
うんうん、
ドス黒い感じがするんですよ。これね最初こうなんですよ。灰色の空から土砂降りの雨が俺を打つ、頭の中を走るドス黒いやつ。もう何言ってるかわからへんけど、もうなんかとにかくドス黒いみたいな。
うん、怖い。
でそれ頭の中ずっと走ってるんですよね。それでみんな俺が悪いのさ分かっちゃいるけどどうしようもねえ。もうなんかこう悪に疲れてるっていうかね、秋田から出てきてもう親を裏切って二度と戻れないっていうその瞬間からも人を裏切る人生がもう始まってしまってて、その彼の心の中に両親が残ってたらなんとかやめたいと思うことがあるのかもしれないけども、もうやめられないんですよ、
うん、
怖いでしょ。
怖いですね。いやもう本当にこんなにずっとその、うん、ねお世話になった方をね裏切り続けて
選挙で勝たせていただいて、
うん、
日本国民の皆様に総理大臣させていただいたわけじゃないですか、
はい、
だから普通だったらその重責をね認識してあの国民のために働きますってことなんですけど、それには何の興味もないんですよ。だから今度は日本国民を裏切ろうとしてる番なんですよ。
ちょっとやめてください。
裏切ろうとしてるんですよ。でそれで今国民が切れてるってことなんですよ。
あ
やっぱり裏切られると恨みを持つわけですよ、
うん、
だから安倍さんとかも絶対許さんぞお前と思ってると思いますよ。で藤木さんはこれニュースに出てましたけど自民党全員落とすって言ってますかね、ニュースで。 その横浜のドンが。
そうなんですか。
全員踊るぞとか言ってますしね。で、古賀さんは非常にあの、懐の深い方だから悪口は絶対言わないけども、うん、話じっくり聞いて、言い方丁寧やけど、結構きついことを言ってはる、うん。
あの、すごい丁寧に喋っておられました。
そう。だからものすごいそれはね、人に残るんですよ。だから、やっぱり支持率最初7割もあったのにね、はい、今 40% 来て30何パーとか、下手すとこれ 30% 切りますよ。だって今までお世話になった方を大切にしてないじゃないですか、うん、だからお世話になって総理大臣になさせていただいた国民の皆様を大臣しようなんて気持ちはねさらさらないんですよ。だから国民よりソウルの椅子に固執するだけの男であると、
うんね、
というどす黒いやつでした。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合うあなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市街には久御山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
さあ、この収録は1月7日の午後8時30分頃に行っていますが、うん、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
これどうです菅さん。
いやー、イメージ良くないですね。
えらい穏やかな言い方ですね。これ、どす黒いやつって歌がもうフィットするでしょ、うん。これね、インターネットで聞いてはる方、ぜひね、どす黒いやつっていうのを検索して、どんなテイストの曲か聞いてみてください。
ね。
それで、これを聞きながら、あの、菅さんの顔を思い出してください。
はい。
でね、だから結局ね、まあ、政治家の方ってね、まあ、政治家と政治家っているって言われてね、
うん、
その政治家っていうのは本当国民のために命を懸けるみたいな人ですけど、政治家っていうのは、その権力欲しさ、権限欲しさだけで政治家を職業として、アルバイトとしてやってる人のことを政治家っていうんですよ。うん、
はい。
本当に多いんですよ。
自分の、
まあ、
言ったら利益とか、
うん。で、特にね、やっぱりね、人間名誉欲ってありますから、秋田から出てきて、ものすごい差別っていうかね、うん、
はい、
この東京社会にすごくいじめられたというか、それ絶対あったんですよ。それたち見とるよ、絶対俺のこと田舎も扱いしたやつ、やり返しとるからな、これ
は。はいはい、はい。
っていう気持ちが、
うん、
絶対ありますからね。
うん、
それがね、彼の心にあるどす黒いものなんですよ。
うん、
そのどす黒いものに支配されたどす黒いやつや。
ねえ。
これね、まあ、それにちょっと関連するメッセージありますか？ちょっとこれまたご紹介いただけますか？
はい。こちら、ラジオネーム、安田祐樹さん、愛媛県の方です。なぜ政治家が MMT を広めないのか。
現代貨幣理論ね。
はい。
政策やるときの財源は政府が作ったらええねんから全然できますぜっていう理論ですね。
はい。なぜ広めないのか、理解していないのかという質問で、藤井編集長のバシッと、まさに迎撃なご回答。政治家が政治に興味がないから、これほど合点のいく話はなかなかありません、
うん、これね、菅さんに限らずね、本当にね、政治に興味のない政治家っていっぱいいるんですよ。
もうなんで政治家になってるんだって思っちゃいます、
う
ん、
だからね、その権力闘争で勝ちたいっていうね、
うん、
権力闘争勝ちたい虫なんですよ。
何それ。
もうなんかそういうゲームをやってる、なんかドラクエ始めたらやめられへんみたいなもんでね。だからね、政治家始めたら総理大臣の椅子に座ってできるだけ長くそこにいて、
はい、
でなんかこういろんな名前残したいっていうね、名誉欲っていうのにね、ものすごくね、支配されちゃうんですよ。それがね、どす黒いやつなんですよ、心の中に。
で、
それのキングが菅さんなんですよ。
おー、なるほど。
うん、キングオブキングなんですよ。だからね、これ今僕が言ったことをね、今までの話だけどちょっと納得できないという方はね、
はい、
あるいはだからそうなんかなと思う方は、ぜひね、本当にね、表現者クライテリアの最新号、うん、菅義偉論読んでみてください。
だから、その菅さんを優しい方、
うん、
パンケーキおじさんって、いうイメージしかない方こそね、うん、
これね、もう本当にちょっと日本語読む能力があったらね、大体そのどす黒さが見えると思いますよ。
うん、 ね、
もう僕この特集やってから気づいたんですから、ほんまにこの人どうすぐらいだと思って。
もうここに答えが出てる。
これちょっとね、ちゃんとみんなに宣伝せなあかんと思って。
はい。
で、このラジオでもお話しさせていただいた次第でございます。
は
い、
ぜひこの表現者クライテリオの最新号ですが、はい、書店あるいはインターネットでご購入ができますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。ホームページでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。今日は編集長、なかなか濃い、うん、黒いお話を、
ね。でもこれね、冒頭でも言いましたけどね、はい、総理大臣に対しては、普通の人じゃないんだから、公人中の公人だから、ちゃんと人格的なことも含めて、うん、徹底的に批評、評価、解釈、批判をしないといけないんですよ。だからね、そこをね、サボると、本当にね、権力者が暴走しますから、
うん、
これはね、今日僕が言ってる話っていうのは、民主主義国家の国民の義務だと思ってください。
やっぱ日本人は我慢強いですからね。
うん、我慢強いし、あんま人を批判したらあかんと思ってますけど、
はい、
それはね、やっぱり日本で民主主義において、うん、権力者が暴走する温床になってますからね、そういう優しい気持ちが。やっぱりね、ちょっと心を鬼にして、ちゃんとね、権力者はね、適正に評価してください。で、問題があると思ったら徹底的に批判してください。まあ、ご判断は国民一人一人がやればいいと思いますよ。
はい。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました、
は
い。
それではまた来週月曜午後9時半まで、ぜひね、菅義偉論を読んでいただいてから、はい、まあ、聞いていただければと思いますけども、はい、来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。